今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の16章1節から16節です。 John chapter 16 from verse 1 to 16。 ヨハネによる福音書の16章1節から16節です。はじめに3節までを宣言いたします。これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方にを殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時は来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、私たちはあなたを知っております。なぜなら真理の御霊が私たちのうちにとどまり、そしてその御霊があなたについて、またすべての真理について私たちを導き入れてくださるからです。そして真理の御霊が来たのはあなたが父の身元に登っていったから、十字架につけられ死んでよみがえり、そして復活してあなたの元に主を父に父の元に登られたゆえに聖霊が私たちも下されました。それで私たちもイエス様あなたを知ることができるようになりました。今我らは聖霊に導かれ、今朝もこの一日の早朝朝早くにここに集い、インターネットの回線を開き、そして御前に集いております。我ら今あなたの御言葉を前にしております。どうかあなたが我らともどもに命の御言葉をお語りくださいますように、命で満たしてくださいますように、またそのために取り次ぐしもべの唇を開いてくださいますように、聞く人々の耳を開いてください。これからのすべてをただあなたの真理の御霊にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。主は御言葉を通して私たちに語ってくださり、そして御言葉を理解することができる力は御霊がくださいます。御霊がない人は御言葉が分かりません。聖書を開いて読んでも、ね、御霊がない人は、ただの白黒の文字列に見えて、そして言ってることがさっぱりわからないんですね。けれども御霊を持っている人はこの御言葉が、ね、スイスイと入ってきて、そして本当にその中から感動を受けて、また命の養いを受けて元気をいただく、ね、御言葉を読む前と読んだ後の方が命でみなぎっているということが、ね、わかるんですけど、それはすべて、ね、御霊によります。そしてなぜ御霊が、ね、私たちに使わされたか、それはイエス様が、ね、十字架にかかられて、ね、死んで蘇って天に昇られたからなんですね。そのことがずっとこのヨハネの福音書の、ね、まあ、13章あたりから、ね、ずっと、語られ続けております。まあ、ですから13章あたりからずっと、ね、イエス様の話が、ね、続くんですね。当初の方では弟子たちと、ね、イエス様とのやりとりが、ね、多少ありましたけれども、だいたい14章ぐらいのところから、ね、ずっとイエス様が、ね、十字架の前の晩、最後の晩餐において、ね、ずっと弟子たちに語ってるんですけど、その語ってる内容、ね、まあ、そのメインが要するにこの、ね、助け主聖霊があなた方のところに使わされます、ね、そして、世はもうじき私を見なくなる、ね、けれどもあなた方は見るようになる、そして、ね、イエス様が世を去っていくこと、それはあなた方にとって益だ、この真理の御霊があなた方のところに来るからだ、ね、ということを、まあ、ずっと語っておられるわけです。でそれで、ね、これもう 16章では、ね、これらのことをあなた方に話したのはあなた方つまずくことはないためです、ね、あらかじめイエス様がこれらのことを言っていたのは、やがて、ね、この弟子たちを、ね、 殺そうとするもの、また街道から追放するもの、ね、が出てくるから。しかし彼らはそうすることによって、ね、イエスのしもべたちをそのように、ね、悪いように扱うことによって、自分たちは神に奉仕しているのだという時が、ね、奉仕してるなって思ってるからですね。そしてそういう時が、ね、やがて来ます。そのことを、ね、イエス様は前もって弟子たちに語られました。なんで彼らが、ね、このイエス様の弟子たちを、追放したり殺したりすることがイコール神に奉仕することだと思うのか。それは、ね、その理由が3節に、ね、あります。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。アーメン。父もイエス様も知らないから。それはすなわち聖霊を持っていないからですね。彼らが、ね、聖霊を持っていない。要は、ね、この聖霊のことを見もしないし知りもしない。イエス様はあらかじめおっしゃいました。この真実の御霊が、ね、しかし来るときには父を知ることができ、そして、ね、助け主が来ると、ね、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる。また、ね、本当に最近テフィリンしているところです。この真理の御霊が来ると、ね、さらに13節では、ね、全ての真理に導き入れます、ね、ありますし、またその真理の御霊はやがて起ころうとしていることが、ね、示される。またさらに14節では、真理の御霊は私の栄光を表します。それから、ね、15節では、御霊が私のものを受けてあなた方に知らせる。ですからイエス様はずっと御霊が、ね、来られるならば、ね、どうなるか、そしてその御霊の性質は一体何かということを、ね、ここ最近テフィリンしている箇所において、ね、イエス様が示されておりおられます。この、ね、御霊が来るとき、ね、私たちはですからあらゆるものことをわきまえるようになります。で、さらに4節から見ていきますと、4節から、しかし私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。アーメン。イエス様ははっきりと言いました。私が去っていくことはあなた方にとって益なのですと。今皆さんは、ね、もしかしたらあの2000年前、十二弟子たちの時代、イエス様が、ね、実際に目に見える形で人の形をとって、ね、来られて、そして目の前にそのイエス様が、ね、いてくださり、皆さんに声をかけて皆さんにタッチしてくださり、ね、皆さんがそのイエス様を見て触って聞いてできればなって思っている方がいるかもしれないですけども、しかし実はですね、あの時代の弟子たちが、ね、イエス様を見て聞いて触ったよりもはるかに皆さんの方が優れているんですね。だからこの7節でイエス様がはっきりと宣言しました、ね。私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。ね、それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。アメン。ね、弟子たちはイエス様を目の前に、ね、見て聞いて触りって起きながらにして、この直後イエス様を裏切りました。ね、弱かったんです。彼らはなぜなら真理の御霊が、助け主がまだ来ていない状態だったからです。けれどもイエス様が去って、ね、 父のもとに登ってくださったゆえに、この真理の御霊が皆さんのところに使わされるようになって、そしてこの御霊が皆さんに全てのことを教えるようになります。この御霊が、ね、皆さんのところに来てくださったゆえに、この助け主聖霊が皆さんのことを、ね、弱い皆さんを助けてくださり、そしてたとえ皆さんが、ね、街道から追放されたり、あるいは、ね、偉い人々の前に引きずり出されて裁判を受けたりするとしても、この助け主が皆さんに何を語るべきか、またどう行動するべきかを教えてくださる。だから皆さんは、幸いなんです。シモン・ペテロは、ね、イエス様と3年半も面と向かってイエス様にタッチして、イエス様から直接聞いて見ておきながらにして、結局その3年半後にしたことといえば、私はイエス様なんか知らないってね、大勢の人との前でに連れて行かれたってね、大勢の人々の前でお前はイエス・キリストと一緒にいたものだろうってね、言われた時に、いや私は知らないと3回ね、言うほど弱かった。助け主がまだなかったからです。弱かったからですけれども、イエス様があらかじめ祈っていてくださったから、かろうじて、ね、彼の信仰は保たれたんです。しかし今や助け主が来ました。シモン・ペテロもこの助け主が聖霊が下った後、大勢の人々の前に引きずり出されて裁判かけられて、ね、もう本当に偉いそうそうたるメンバー、ね、議員とか祭司長とか、ね、そうした面々を前にしても大胆に、ね、私が、ね、今こうして、ね、裁判を受けてるな、今あなた方が目の前に見ているこの人が癒されたのは、それはあなた方が十字架につけたイエス・キリストの名前によるのですと、もうはっきりと大胆に、ね、宣言するまでになりました。助け主聖霊に満たされていたからです。だから今私たちは本当にイエスも目で見れない、手で触れない、それを、ね、悲しく思うかもしれないですけど、しかし実は幸いなんです、ね、助け主聖霊が皆さんのところに来て、そして皆さんに全てを教えてくださるからです。で、今日のこの箇所のところによって、この助け主聖霊が来ると、ね、何をしてくださるのか、ね、いくつか書いてあります。まず8節では、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。アメン。聖霊が来ると世が、ね、誤りを認めざるを得なくなるんですね。聖霊が来ると、聖霊がない人は、ね、自分が誤りを犯しているのだということすらわからないんです、ね、けれども私たちは聖霊が来た時点から、ね、人生チェンジします。今まで、ね、へっちゃらで犯してきた罪が、ね、へっちゃらでなくなってきます。今まで悪い友達と平気で付き合って喜び楽しんでいたのが、それが、ね、できなくなるんですね。友達が変わります。また今までの友達と付き合えない、今までしてきた習慣ができなくなってきます。誤りを認めさせられるからです。でイエス様を信じていなかった人が、ね、ある日イエス様を信じた。でそれで家に帰ってきて、ね、本棚見たら、ね、占いの本とか、ね、よろしくない本とかたくさん並んでるのを見て、いても立ってもいられなくなって、それを捨てる、また占いグッズとかを捨てるようになるんですね。聖霊が誤りを認めさせるからです。で、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、その、ね、世にその誤りを認めさせます。で、9節では、ね、罪についてというのは、ね、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。アメン。罪の本質、それはイエス様を信じないことです。罪についてとは、ね、彼らが私を信じない、ね、罪の本質とはイエス様を、ね、信じないということ。そして、ね、10節。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。アメン。ね、義の本質、それはイエス様が御父のもとに行くということ、ね、ですからイエス様が父のもとに、ね、行かないするならば、義が、ね、私たちに、示されておりませんでした。けどもイエス様が十字架につけられて死んで復活して父のもとに、ね、登られた、それゆえに義が、ね、 私たちに提供されるようになりました。イエス様が御父のもとに登られて、そして天の御座に座し、そして天の父なる神様の右に座して、そこにおいて私たちのために取りなし祈ってくださる。そして弱い私たちを、本当にこのイエス様が取りなし祈られたゆえに、私たちは守られて、助けられて、助け主が使わされて、そして私たちがそのままではもう本当に罪の中に死ぬしかなかった。こんな私たちを、この取りなし、助けによって、本当に義に導かれる。ですから、イエス様が十字架につけられたこと、このゆえに私たちに義がもたらされました。もちろん十字架の血潮によって私たちは清められました。しかし、その血潮の清めの、うちにとどまり続けることができるのは、このイエス様が父のもとに登られて、そして私たちのために取りなされて、助け主を使わされたゆえに、その助けあってこそ私たちは、義が保たれているんです。もし聖霊が なくして、助け主なくしては、私たちは一度イエス様を信じたとしても、はい、イエス様は信じます。私は義が、罪清められました。言っても、明日になれば、コロッと忘れてしまうような、ことになってしまいます。助け主、聖霊がとどまり続けておられるから、すなわちイエス様が父のもとに行かれ、そして、もはやこの地上におられず父のもとで取りなしておられるから、だから私たちは義が保たれているんです。で、11節、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。アーメン。本当に人類は何故に、この罪が導入されてしまったのか、悪魔サタンがそそのかしたからですね。それ以降、悪魔サタンが、人間を、いいように支配して、世を支配して、もう悪魔サタンに手綱握られてしまった状態です。しかし、その悪魔サタンが裁かれました、あの十字架上ですでに裁かれました。この世を支配する者が裁かれた。それによって、裁きが世にもたらされます。そして、人類はもともとこの、罪を持っていませんでした。けれども、悪魔サタンが、そそのかしたゆえに罪が導入された。しかし、その世に罪を導入した者、この世を支配する者は、裁かれました。ですから、この悪魔サタンの支配下で、もう仕方がなく罪を犯さざるを得なかった。仕方がなく、本当にこの罪の飲み食いの中にいざるを得なかった人類が、イエス様によって解放されて、この世を裁く者が裁かれたことによって、本当にイエス様を信じて解放された私たちは、本当に自由を得たんですけど、しかし、相変わらず、この悪魔サタンに同意して、加担して、もう嘘をついて、あえて人を、例えば、もしコロナがですね、このあえて、悪どいものの手によって使われたとするならば、その人を大量に殺して国を弱体化させ、そしてその弱体化したところに攻めていって、そしてその財産を奪おうとか、あえてそういう悪魔サタンに加担するもの、せっかくイエス様が世に来て福音を伝えたにもかかわらず、それを無視してあえて悪魔サタン側に加担するものは、世を支配するものの悪魔サタン側につくものは裁かれるんです。この世を支配する者が裁かれた。ですから、裁き、これはこの世を支配する者に対してと、なおかつこの世を支配する悪魔サタンに心から同意して、その悪魔サタンの技を行い、それに加担する者、その者たちがやがて裁かれます。啓示録、黙示録に、最後の裁きが記されているんですけども、永遠のゲヘナの火に入れられる者、それは、獣と偽預言者と、またあの大きな竜サタンが、やがてその火の池に投げ込まれます、ですから、この悪魔サタンに加担する偽預言者や、またこの獣と、またその獣の、印を、あえて自分の額、また自分の手に押す者、そのような者たちは、やがて裁きに遭います。だから、本当にこの十一節、裁きについて、それは全人類が裁かれたからですと書かれていないのは、本当にそれはですね、あなた方が裁かれるためですではなく、この世を支配する者が裁かれたから、これが裁きの本質です。 私たちはですから、イエス様を信じてイエス様につながり続けて、あえて罪を犯すことではなく、あえてイエス様の技を行おうとする私たちは、裁きとは一切関係がないということ、これは幸いです。ただし、あえて悪魔サタンに加担する者たちはやがて裁かれなくてはなりません。そして12節から見ますと、ここからもまたイエス様が、聖霊様がいかなるご性質を持っておられるのかは、またさらに記しております。12節から、私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。イエス様はまだまだ話したいことがいっぱいあったんです。どのくらいいっぱいあったのかは、もうきっと人が一生かけても聞ききれないようほどの分量でしょう。けれども人がこのイエス様からもう何日も何ヶ月も何年もずっと話を聞き続けていく必要はないんです。なぜなら、聖霊様、助け主、聖霊が教えてくださるからです。13節にありますね。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。アメン。私たちは本当に12節のように、いつまでもイエス様のお話をずっとずっとずっとずっと聞いていたい気はあるかもしれません。けれども、その必要はないんです。真理の御霊が都度皆さんにを真理へと導き入れる。そして御霊が聞くままを話してくださる。ですから私たちはですね、あらゆる状況、あらゆるシチュエーションにおいて、仕事場においても家庭においても、この真理の御霊から聞くままを話す。ですから、もし家族がこういうふうに言ってきた、あの人がこういうふうに言ってきた、その都度真理の御霊から聞くならば、その都度最善のベストのイエス様流の答えをすることができるんです。真理の御霊がから聞くままを話すからです。でそれで、本当にこの天性において、食事の交わりの時でも、生徒の交わりの中でも、こうして礼拝していない時でも、御言葉話で花が咲いて、その都度、甲斐先生がよく言ってますね。今私が、言ったこと、これ、私が出たことじゃない、今、上からダウンロードされたから、話すことができるって、よく言いますね。そうです。御霊が、御霊から聞くままを話したからです。もともと甲斐先生の中にあったものではありません。その都度、御霊が教えてくださり、そして聞くままを甲斐先生が伝えたからですね。ですから私たちは、本当に聞くままを話すんです。甲斐先生がその、言ったことを全て書き留めていったならば、もうこんな膨大な文章にきっとなっていることでしょうね。けれども、本当にそういった文章を残すこと、それは知識として有効なことです、これから皆さんメッセージしていかなくてはなりませんから、皆さんはそのことをしっかりと覚えて書き記すことが必要ですけども、しかし皆さんが聖霊を受けるならば、皆さんも御霊を受けるならば、都度御霊からダウンロードされることを話すことができるようになって、ですから知識を蓄えている必要がないんですね。皆さんも甲斐先生のように聞いて聞くままを話す、そのことを求めるべきです。真理の御霊に満たされて、そして今この状況は、どうすればいいのかな、今あの状況どうすればいいのかな、その都度ベストの答え、最善の答えが与えられるためには、この真理の御霊から聞く必要があります。だから皆さんは甲斐先生に聞くよりも、御霊に従って御霊に聞くべきなんですね。そのことこそ求めるべきです。そのために今訓練を受けているんですけども、ですから皆さんが本当に目指すべきところ、それは膨大な文章を書くこと、それはいくらか有益です。けれども皆さん自身が、この真理の御霊から直接聞くようになること、それが必要です。そのためには求め続けるべきです。知恵と啓示の霊をください、知恵と啓示の御霊をください。甲斐先生は求め続けたから与えられました。皆さんも求め続けるべきです、 この時どうすればいいの、あの時どうすればいいのってね、その都度の答えをたくさん、ね、事例を書き残す、ね、ということよりも、ね、御霊を、ね、皆さんいただくべきです。ね、六方全書を、ね、手に入れるよりも、むしろ、ね、その都度何が最善であるのか、ね、そのことを、ね、知る、その大元である御霊、聖霊を、ね、皆さんは求めるべきなんです。その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。ね、まず御霊のその機能、すべての真理へと皆さんを導き入れる。それから御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し。ね、ですから御霊は自分から、ね、皆さんの知識、知恵から話させるのではなく、上から、ね、父なる神さんから聞くままを話します。そしてまた、やがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。アーメン。将来起こることを御霊は示してくださることもあります。昔、ノストラダマスの大予言、ね、1999年に、なんから、全人類は滅びる、ね、その予言があって、あ、私は、ね、27歳で死ぬのか、ね、そういうふうに、ね、思っていたんですけども、けれども、見事外れました。それは、御霊から、天から来たものではないから。ですから、将来起こることを、ね、それを予言する、ね、能力。これは、悪霊は、ね、あたかも将来起こることを、ね、示すかのように見えておきながら、実は、ね、将来起こることを、それは悪霊も悪魔さってもわからないんです。なぜなら、タイムアシックス、ね、時間を支配しておられるのは、父なる神様であり、そして私たちは、ね、この父なる神様から使わされる聖霊、これに示されるならば将来起こることが、ね、分かるんですね。この真理の御霊、それはやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからですと、イエス様がここで、ね、定義づけられました。だから真理の御霊に満たされるならば、やがて起ころうとしていることが、ね、また、示されることがあるようになります。そしてさらに14節、ね、ここ重要ですね。御霊は私の栄光を表します。アメン。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。御霊はイエス様の栄光を表す霊です。ですから、ね、私聖霊に満たされた、ね、ああブラブラブラブラって何か威厳を、ね、不思議な、ね、技をしてみせたりするけれども、イエス様の栄光がその人に見られないとするならば、それはちょっと疑ってかかった方がいいですね。霊現象、それを、ね、なんか不思議な現象を人々が求める人はいるんですけども、しかしなんでそんな不思議なことが起こるのか、それは真理の御霊がイエス様の栄光を表すために、ね、起こす、ならばそれは、ね、御霊からの由来です。ただしその不思議現象、霊現象に一切イエス様の栄光、イエス様のご品質、イエス様のご性質がないとするならば、それは悪霊由来の、ね、不思議現象です。そのようなものはイエスキリストの名前によって去れ、ね、そういうふうに言って、ね、そのようなものを追い出すべきです。しかし聖霊、御霊から由来するもの、それはイエス様の栄光を表します。だからこれによって、ね、皆様霊と悪霊の分別、ね、その分別をすることができるようになります。御霊はイエス様の栄光を表します。啓示録においてもヨハネが、ね、御使いの前に、ね、ひざまずいて礼拝しようとしたら、ね、やめなさい、ね、私も、ね、あなた方と同じしもべです。むしろ神をあがめなさい。イエスの霊は、ね、予言の霊はイエスの証です。ね、御霊は言いました。予言の霊、それはイエス・キリストを証しする霊です。ですから全ての聖霊、ね、全ての霊、これはイエス・キリストを証しする霊です。ただ単に、ね、不思議なものこと、ね、それを皆さんに示す、ということ、その霊現象、それは確かに皆さんには起こることでしょう。けれども、皆さんはしっかりとそれがどこから来るものであるのか、それをしっかりと見極めるべきです。御霊は皆さんを、ね、さらに、ね、良い方向へと、ね、導かれます。御霊は皆さんに、ね、聖との交わりと導きます。御霊は皆さんをさらに健やかへと導きます。 皆さんは、ね、ますますこのイエス・キリストにあって、どんどんと健やかになっていきます。けれども、私この霊現象を、ね、いただくようになってから不健康になったとか不幸になったとか、もっとみんなから嫌われるようになったとか、それは悪霊由来です。身によって皆さん見極めてください。身によってそれとのことが分かります。そして、ね、このイエス様は、ね、十六節でしばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります、しかしまたしばらくすると私を見ます、ね、まあ、ちなみにキングジェームズの方では、ね、私は父のもとに行くからですという言葉が、ね、あります。そうです、原文では、ね、私は父のもとに行くから、ね、という言葉が、ね、あります。父のもとに行くから、ね、そして父のもとに行くからこそ聖霊があなた方に使わされる、ね、これをイエス様があらかじめ弟子たちに示されました。今日の箇所においては御霊がいかなる性質であるのかということを皆さん学びました。要はこの御霊を持っていないから、だから、ね、このイエス様のしもべたちを迫害したり殺したり、ね、しようとする、けれどもこの御霊が来るならば、罪について義について裁きについてその誤りを認めさせるようになります。そして、ね、この罪、義、裁き、この3つの本質についてイエス様はおっしゃいました。さらにこの御霊が来るならば、真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理へと導き入れる、ということ、それから、ね、この御霊は聞くままを話すということ、またやがて起ころうとしていることを示すということ、そして御霊はイエス様の栄光を荒らしてくださるということをイエス様はあらかじめおっしゃいました。この御霊、本当に皆さんは求めましょう。知識を蓄えること、それはいくらか有益ですけども、しかし、皆さんが体験したことのないこと、学んだことのないことに対しては対処できなくなります。しかし御霊が来るならば皆さんを全ての真理へと導き入れます。皆さん、御霊を求めて、そして本当にあらゆる場合に対処できるように、そしてイエス様の栄光をいかなる場合でも表す皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたが十字架につけられ、死んで葬られ、三日目によみがえり、そして天に昇られたことを感謝いたします。それによって私たちに助け主、聖霊が使わされるようになりました。それに私たちはいかなる場合でも対処できる、その知恵が与えられ、また言葉が与えられ、立ち振る舞いが与えられます。それゆえ我らは御霊を求めます。どうか一人一人に降り注がせてくださるように、御霊に満たされて、ますますあなたの栄光を表し、そしていついかなる時においても主を最善へと導き、生徒たちを養い、子供を養い、そして本当に何がベストであるのか、それをいつでも御霊から促されて聞いて、それを行って、そして今この時代、邪悪な時代の中において、本当に光り輝くもの、そしてあなたの栄光を表すものとならせてくださるように、今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝私たちに御霊について教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様が天に昇られ、そして私たちが孤児とならないために、助け主なる聖霊を豊かに与えてくださったことを感謝いたします。私たちは求めることができますように、求め続けて、そして御霊をいただいて、そして御霊によって真理に導かれ、すべての一切のことを私たちが事細かに教えていただき、道しるべとして御霊によって歩むことができますように、行動し続けることができますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。御霊によって満たされたものは大胆にイエス・キリストを語るものへと作り変えられました。そして御霊が来た時に、罪について、義について、また裁きについて、世に誤りを認めさせる、その真理を主が教えてくださったことを心から感謝いたします。罪の根源はイエス・キリストを信じないということ、この世はイエス様を知らない、それゆえに迫害したり、また苦しみを与えたり、そのような状況があります。 でも私たち一人一人は今、主にあって、御霊によって歩むことによって、大胆にイエス・キリストを述べ伝え、そしてイエス・キリストの十字架上の血潮の清めの内側に豊かに入り込み、イエス・キリストにあって安息を受け、またシャロームのうちに私たちが歩むことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今、見極めるそのたしなみを主が与えてくださることを感謝いたします。身によって見分けなさいと主が今朝教えてくださいました。御霊由来であるのか、イエス様由来であるのか、それとも悪霊由来であるのか、私たちはその身によって見分けることができ、健やかに、ますます健やかに歩むこと、そしてますます大胆に命に生きる、その御霊によって私たちは生きることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今までの習慣、また捨てるべき一つ一つを、御霊のその光によって私たちは捨てることができ、そしてますます命へと、そして真理へと、私たちが語るべき命の言葉を御霊によって語ることができ、そして真理の御霊によって私たちは聞くままを話すものでへと作り変えられますように、主が助けてくださることを感謝いたします。イエス・キリストにあるその歩み、また道であり、真理であり、命であられるイエス様を栄光化する霊、その御霊を豊かに与えられて、今日というこの日、またこれからの歩みが、ますます力強く、このような時代の中にあっても、私たちは豊かなる力を受けて、そして素晴らしいダイナマイトパワーを受けて、この時代を豊かに歩み、イエス・キリストを証しし、そしてイエス・キリストを栄光化する霊によって、豊かに突き進む私たちの歩みとなっていきますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。御霊によって歩むこと、今朝教えていただきました。私たちが本当にこの歩み、すべてのこと細かに教えてくださる、その助け主によって、豊かに歩むことができますように、主が助けてくださることを心から感謝し、そして主がその御霊を与え、私たち一人一人の歩みが、幸いなものへと、健やかなるものへと、主が豊かに作り変えてくださることを心から感謝し、また期待し、主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。